はい、皆さんこんばんは。2017年の4月の19日、もう桜も散りましたが、今日も聖書の学び会、水曜日夜の祈祷会の録音になります。今日もリビングライフの4月号、来週まで4月号使いますので、もうすでに5月号来ておりますので、5月号は5月になってからです。5月の第1週お休みですとですね、4月号を使うのは来週が最後ということですね。ずっとルカの福音書を学んできましたですね。今日ルカの福音書十字架のところを学んで、来週はミカ書、ちょっと学んでミカっていうのでね、ミカっていうのでね、やってみたいと思いますね。5月号は、ルツキですね。いやいや、それからルツキとどこだったかな、いいですね、旧約聖書です。ですから、楽しみにしていただきたいと思いますが、さあ今日はお手元にありますアウトラインの、いつの分ですかね、これは14日の分ですね、リビングライフ4月号の86ページ87ページになります。86、87ページ、ルカの福音書の23章の33節から43節、十字架ですね。もう私たちは先週、受難週を超えて、そしてこの日曜日にイースター復活祭を終えたばかりですが、ルカの福音書の最後にやっぱり十字架をみんなと学んでみたいと、そう思いますね。ルカの福音書23章を読む前に今日も質問が2つありますので、ちょっとご覧いただければと思います。1番目の質問は、最初は2人ともに侮っていた犯罪人、十字架につけられた犯罪人のことですね。犯罪人の1人はいつどうしてこのお方が、隣に十字架にかかっておられるお方が神であることに気づいたのでしょう。なぜ、いつどのようにしてそれを気づく、最初ルカの福音書ではないですけど、2人とも侮っていたっていうね、イエス様をバカにしてたんです、2人とも。ところが途中で1人だけは、悔い改めるんですね。でなぜ、何がきっかけで、いつそれが起こったのだろうかっていうのを今日少し考えていただきたいと思います。2つ目の質問は、一人の犯罪人、この犯罪人はこの気づいた方の犯罪人ですね、気づいた犯罪人のように、あなたが死の十字架と死の意味に気づいたのはいつどのような時ですかと、皆さんの生涯といいますか信仰生活の中で、この一人の罪人がですね、十字架の上で途中で気がつくわけですね。まあ、それが一番目の質問ですが、そのような経験があなたにもありますかって同じような質問なんですが、いつどのようにして、単なるこの宗教のね、なんか偉い人だったとか歴史的な、ね、何かこう宗教の指導者だったとしか理解できていなかったようなイエス様が、いつ神の子として、我が神として、この知ったのかという、そのきっかけでいつですかという、まあ、同じような質問を、2つしてありますね。さあ、それではまずは聖書を読んでから、ディスカッションをさせていただきたいと思いますが、86ページですね、86ページを開きください。新改訳聖書になりますね。皆さん声を合わせて偶数節を読んでいただきたいと思います。ルカ23章33節、ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人と十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。34節どうぞ。
そのイエスはこう言われた、父よ、彼らを許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。
民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑っていった。あなたは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。36。
兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水道水を差し出し、
ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。38。
これはユダヤ人の王と書いてあったのもイエスの事情に書かれてあった。
十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。40。
ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか。
我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。42。
そして言った、イエス様、あなたの御国の暗いにお付きになる私を思い出してください。
ご一緒に43節最後にどうぞ、はい、イエスは彼に言われた、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。アーメン。この十字架の箇所ですね、7つの言葉の一つですが、ここから、皆さん少し、考えて少し書き込んで、答えを書き込んでいただければと思います。録音聞いてくださってる、インターネット通して参加してるくださってる皆さんには質問もう一度、お伝えしたいと思います。2つとも同じような質問なんですが、最初の質問は、最初は2人ともにイエス様を侮っていた、十字架のイエス様の右と左につけられていた犯罪人のうちの1人は、この悔い改めて、いるわけですが、いつどのようにして隣に、最初侮っていたこの方がメシア、すなわち、救い主であるということに気がついたのかって、そのきっかけは何でしょうということで、今日の聖書の箇所のとこからヒントを得ていただければと思いますね。またそれ以外の、いろいろな気がついたことを書いてくださって、ればと思います。二つ目はですね、あなたもそのように、このお方が、救い主であるということに気づいた、そのきっかけは何でしたかって、いつどのようにしてあなたもこの方が我が救い主であると気がついたのですかという質問ですね。同じような2つの質問ですが、1つは、十字架についていた犯罪人がどうして気がついたのかと、もう1つはじゃああなたも同じようにして、じゃああなたはどこでどのようにして気がついたのですかという、この2つの質問、テープを聞いてくださっている皆さんも少しポーズしていただいてですね、考えていただければ、さらになお恵まれると思います。ディスカッションの後にですね、また解説の時に、録音に戻りたいと思います。一度テープをポーズいたします。はい、皆さんもうなんだかディスカッションの中でメッセージしちゃったみたいなんですけども、プライベートの話もありますので、録音はされてないので申し訳ないと思いますが、まあ、ちょっと短い20分ぐらいになっちゃいましたが、最後解説をさせていただきたいと思います。さあ33節から読んだところ、まず場所の名前が書いてあります。ドクロと呼ばれているところに、ドクロと呼ばれている場所でイエス・キリストは十字架にかかられたということですね。このドクロというのはゴルゴダで、ヘブル語ではゴルゴダという言葉ですね。そしてラテン語で何ていうか知ってますか？このそうですそうですカルバリーです。カルバリーチャペルのカルバリーですから、だから私たちの教会の名前はカモイ、骸骨チャペルという名前で、ございます。なんかいいイメージが急にガタガタと崩れてまいりましたけども、でそれは何を一体意味しているんだろうかっていうのを今日ね、短い時間で考えていただければと思いますね。まあ、今日のテーマはですね、タイトルにもしました、誰がキリストを十字架につけたのかっていうことです。そこですなわちそのドクロと呼ばれる場所、ゴルゴダという呼ばれる場所、カルバリーと呼ばれる場所で誰がイエスを十字架につけたのかっていう質問です。この答えを今日掴んでいただきたいと思いますが、三浦綾子さんの映画で塩狩峠という映画があります。実は私が救われたのはこの映画のおかげです。これです。このビラを私は高校生の時に受け取ったんです。映画が、教会で映画会があるって、で皆さんここ SL ついてますでしょ。で私中学小学校の昔ですけど、デゴイチとか言って SL がブームになった時があったんです。でその後だったので、これ見た時にあ、これなんだろうと思って、あ、これ SL の映画見られるってタダだって言って、俺でクラスメートとですね 4,5 人がいたですね、教会へ行って見に行ったんですよ。で確かにこれ出てきましたけど、この映画を見てもうちょっと感動したんですね。ですけど映画終わった後に、安藤能勢というその教会の同盟教団の世田谷地方教会の副牧師が出てきましてですね、皆さんいかがでしたかって、この話は作り話ではありませんって 今も札幌と旭川の間にちゃんと火が立っていますと。塩刈峠という火とともに、あの十字架とこの青年が、長野という青年ですが、実際にそこで命を、自分の命を捨てて、自分の結婚式に行く電車ですよ、これ汽車ですよ、自分の結婚式に行く道にフィアンセのためではなくて、その当時はやそやそって言って迫害を受けていたそのような人たちのために自らの命を捨てて救ったという、これ実話ですと。で、私の時は、私はあの高校生ですから、ショックを受けましたね。その時にどうして人にそういう生き方ができるのかって、ありえないって思いました。それがまあ私のきっかけなんですが、この映画の中でですね、実はこの映画の中に牧師が出てくるんですけど、で牧師がロボ伝道をやってるんです。そしてこの長野という青年がですね、そのロボ伝道でこの石を投げられて倒れて怪我する牧師を助けるんですね。そこからストーリーが始まるわけですね。で教会に連れて行って、あの送っていって牧師をですね、そこで、まあ、牧師先生からお話を聞くですね。でロボですから少し聞いてたんですね、この雪の札幌でね、旭川かな、聞いていたんですね。もちろん彼はあのクリスチャンでも何でもなかったわけですよ、鉄道員だったわけですが。でその時に感動したんですよ、やっぱりね、一人の牧師が子供たちに石を投げながら、もうやそやそってやりながらイエス様のことを伝えている姿に感動するんですね。そして少し心を開いて、僕も信じたいって、イエス様を信じたいってこう言うんですけども、でもその時に牧師がこう言うんですね、イエス様を、あのイエス様の十字架の話をして、でイエスキリストを十字架につけたのは誰だと思いますかって、あなたがつけたんですかって聞かれるんですね。その時にとんでもないって彼は言うんですね。私はそんな2000年前そんなところに生きてないし、私はそんな関わった覚えはありませんってこう言うんですね。そうしますと牧師は、であるならばあなたとイエスキリストは何の関係もありませんって、信じることはできませんって、そこからこうスタートするんですね、彼の信仰の。で実はですね、その牧師先生の、まあ、俳優役者さんがやってるわけですよね、牧師の役演じですが、その説教を書いたのも、祈りからどのように伝道するかも、それを映画の中で指導したのは私の恩師である安藤中一先生だったんですよ。ですから実際にあれ安藤中一先生のメッセージなんですけど、映画の中で語られているの、私はその牧師に育てられたんですけど、信仰の色を学んだんですね、ホーリネス系の牧師ですが、まあ、その映画、ね、誰が一体イエス・キリストを十字架につけたのかって、もう一つ、これは日本の映画ですよね、これ昔あの三浦彩香さんのね、今でもねあのビデオショップにありますからね、皆さんあの一度見た方もね、ぜひ 見られたらいい。今度祈りの力っていうのはあの教会でね上映会しますけど、あの人気っていうか、まあ良ければですね、まあ皆さんあの良ければ、こういう塩刈峠みたいのもね、上映、またあの年に何回かね上映してったらいいかなというふうに思いますのでね、ご期待いただきたいと思います。これはもっと最近の映画ですね、メル・ギブソンってご存知ですね、皆さん俳優さんのね、彼が監督して作ったイエス・キリストの生涯、十字架を表したパッションです。これも本当に見ることができないぐらい、でも実際はこんなもんじゃなかった、こんな甘いもんじゃなかったって、もうこれ以上はできないって、映画ではそれぐらい悲惨なイエス様の姿、十字架を追われる、苦しまれる姿が、もうなるべく当時のままやりたいってことで、言葉もアラム語で、英語ではなくてアラム語でやってるんですね、字幕入りで、見ることで、もう見られた方はねご存知の通り、もうあのもう感動っていうか、なんて言ったらいいんでしょう、もう呆然とするような自分自身もね、これを見て実際その通りだと思ったわけですが、その映画の中で実はメル・ギブソン監督、前ちょっと話したことあるんですが、メル・ギブソン監督って出てこないんですよ、俳優なんですけど出てこないんです、監督やって、でも一箇所だけ出てくる場所があるんですよ、皆さん覚えてます、どこだか。そうです、今お見せしますね、メル・ギブソンが出てくる場所、これです、お分かりになります。 どれだと思います、どの手だと思います、メル・ギブソンが演じてるのは。
釘を握った、
釘を打つこのローマ兵の手ですよ、この手、ローマ兵のメル・ギブソンの手です。顔は出ないです。なぜだと思います、インタビューで聞かれてましたよ、なぜ自分は出ないでここの場面手だけ自分の手を使ったんですかって。待ってましたとばかりにメル・ギブソンがテレビの前で言いましたよ。なぜならばイエス・キリストを十字架に釘打ったのはこの私の罪だからですって。だから私はこの手を演じました。この時の場面覚えています、これガーンガーンという打ち込む金属音とともにイエス・キリストのあーという苦しみのその叫びが子供する場面ですよ。何度も何度も打ち込んだのはメル・ギブソン本人、私の罪だって、それを証しするために私はここに出演したんだって。素晴らしい信仰だと思いませんか。この2つの映画も同じストーリーですよ。すなわち結論から言えばここはカルバリチャペルです、ね、2000年前のカルバリではありません。でもそのカルバリでイエス・キリストを十字架に実際に釘打ったのはこの私たちの手だということです。この私たちの罪がイエス・キリストを十字架に、私がこの手でイエス・キリストを貼り付けにしたんだということであります。それが今日の学びの結論でありますね、まあ、時間の許される限り聞きたいと思いますが、34節有名なね、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているか自分では分からないのですって、7つの言葉がありますが、十字架の上でねイエス様が語られた、イエス様は最後のこの地上での息を、最後の地上での言葉を祈りにしたってことです。祈りを持ってこの地上ので、その祈りはどういう祈りであったかっていうと、神をたたえ我が霊を委ねますと、それとともに自分のためではなく自分を今嘲笑い十字架に打ちつけているもの、すなわち私たちのために、私のために、皆さんのために、この地上での最後の息を、最後の祈りを、最後の言葉を捧げた神であります。だからこのイエス・キリスト最後の祈りは必ずこの地にあって、何千年経とうが消えることのないキリストが残してくださった祈りであるがゆえに、この日曜日も藤岡兄弟が神の前に洗礼を受けて罪を告白して心の内にこの方をお迎えしたわけであります。それはキリストが最後まで私たち罪人どころではない、キリストをあざけり、キリストを侮り、神を軽んじ、自分の生き方、自分の思い、自分の考え、自分のフィーリングで生きようとする、そんな私たちのために、わからない、何もわからない、こんな私たちのために、最後の一つの息まで捧げてくださったゆえだということです。実はこの祈りのところ、イエスはこう言われたという言葉、これギリシャ語では未完了形です。ということは、終わっていないってことなんです。これ一つの意味は、十字架の上でイエス・キリストは一回これを祈ったんではなくて、 息の続く限り祈り続けていたということです。これをで、なぜ祈り続けていたのかっていうと、その答えが、39節にあります。十字架にかけられた犯罪人一人はイエスに悪行いいって書いてありますでしょ。これ救われなかった方の あれですよ、罪人ですよ、十字架に。でこの犯罪人男がイエスに悪行いいって、これ同じ未完了形が使われてるんです。ですからこの強盗も一度二度ではなくて何度もイエス・キリストをあざけり、そして呪い続けていたってことですよ。それと同時にイエス・キリストも彼らを許してくださいって、何をしているのか分からずにいるのですと、イエス・キリストも祈り続けられたっていう、そういうことが分かるわけですね。キリストのこの愛と許しの祈りが一人の罪人を捉え変えたわけでありますよね。十字架の愛と祈りは人を変え、不可能を可能にするんだ。マタイ16章の24節ではイエス様は私たちにこう言われた。それからイエスは弟子たち、私たちのことですよね、イエスキリストを知った。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。私たちはこのメル・ギブソンの手のようにイエス・キリストを打ちつけた手なんですが、皆さん覚えています？放蕩息子のところでもあなたは誰ですかって、兄であって今弟であるって、昔弟、放蕩息子であり今兄であるって、しかし私たちは父なる神にならなければいけないっていう、ヘンリー・ナウエンの言葉ですよ。同じです。私たちがイエス・キリストを十字架に打ったのですが、今度はあなたは自分の十字架を追って私についてきなさいって、今度は私がこのキリストの手となる番です。誰かの罪や誰かのそのようなトゲ、釘、それをこの生身に受け止める、そしてキリストのその十字架を通して、あの祈りを通して私が救われたように、今度は私たちがイエス・キリストに代わって打たれるこの十字架を通して、そして自分を憎む者のために祈り続けるその祈りを通して、今度は私たちが十字架を追ってキリストについていく番だって、そんなことは人にはできないです。でも神が私たちのうちに来られたら、私たちにはない力を神は私たちに与えてくださるお方であります。立派な聖書に書かれている偉人たちは彼らの信仰が立派だったからではないです。彼らのうちに来られたキリストが彼らのうちにあって力を与え、愛の技を、ステパノだってそうじゃないですか。全く同じ祈りを祈るでしょう。ステパノも石、投げられて死ぬ時に、父よ彼らの罪を許してくださいって、これがステパノの最後の言葉になったんですよ。そんなことできないんですよ、人には。でも神の恵みというのは救われた時だけではなくて、この地を去る時も神の恵みはさらに私たちに注がれるんですよ。だからその恵みに私たちは生きるものなんです。その神の恵みに始まって、神の恵みに私たちはこの生涯を閉じるものなんです。神がそれをしてくださるお方なんです。ですからこの間も礼拝で岡先生の言葉を引用したように、あなたはたとえ好きになれなくても愛することはできますって、その人、そんなこと人には絶対できないんですよ。好きになることも愛することも人にはできないんです。 でも神よ、私にもあなたの十字架を負わせてくださいって私たちが祈るときに、神のその十字架の恵みを私たちが心の内に失うことなく、風化させることなく持ち続けるときに、神の奇跡が私たちの内側で始まるんですよ。そしてこのキリストの福音は2000年間多くの人々の殉教という死を通してすら、犠牲を通し、皆さん言いましたでしょう、殉教者はキリストのために殉教したから殉教者ではないって。私たちは皆殉教者だからキリストのために死ぬことができるものなんですよ。私に従ってきたいものは自分の十字架を追って私についてきなさいっていうのはそういうことです。毎日が私たちは殉教者でありましょう。誰かのために代わってこの身に釘打たれる、それが十字架の歩みでございましょう。そんなこと誰にもできないんです。でもそれができるようになるって、長野青年だってそうですよ。なぜ飛び込めたかって、そんなの人にはできないんですよ。自分の結婚式ですもん。でも神がさせてくださったんですよ。であんな電車が止まりますか、一人の命を投げ打ったぐらいで。私は鉄道員ではないから分かんないですけど、暴走した電車を止めることなんてできないでしょう。あれを止めたのは彼の体ではなくて、彼が自らの信仰を持って捧げたその命に対する神の力ですよ。あれは奇跡ですよ。あの電車が止まったのは、これ実際そうなんですから、これ事実なんですから。塩刈峠は作り話じゃないんですから。実際に止まったんですから、実際に救われたんですから、これ奇跡以外の何物でもありませんよ。だから私たちが自分の十字架を追って自分自身を捧げていくときに、神が私たちのうちに、私たちを通して、私たちの周りに、この十字架の奇跡を、救いの奇跡を、愛と許しの奇跡を起こしてくださる。これが私たちです。これがクリスチャンです。そのように神の恵みによってさせられたということでございます。痛みがあっても苦しみがあってもね、皆さん、今日ね、このイエス様何て言いました、この犯罪人に。イエス様、私のことを覚えていてくださいって、救ってくださいなんて言えなかったですよ。もう彼はついさっきまで呪ってたんですから。でもそんな彼に、罪人に、イエス様、まことにまことに私はあなたに告げるって、あなたは今日私と共にパラダイスにいるって。パラダイスって天国ですよ。いつかじゃないんですよ。神の恵みは、慈しみは、命は、救いは、許しは、天国は今日なんですよ。天国ってどういうとこですか？聞かれたらここを答えればいいんですよ。今日あなたは私と共にパラダイスにいますって。天国とは今日キリストと共にある場所ですよ。ですからクリスチャンは決して地獄へ行かないんですよ。地獄なんてないんですよ、私たちには。なぜ？神と共に、キリストと共にいるところが天国であるならば、もし私たちが地獄へ読みに下ったら、読みが天国になっちゃうんですよ。だって読みであろうが、死であろうが、墓であろうが、キリストは、見よ私は世の終わりまでいつもいつまでもあなたと共にいますって、この日曜日も主が約束されるの、皆さん証しされたじゃないですか、藤岡兄弟の洗礼式で。それは事実なんですよ。破ることのできないヒストリーなんですよ、それは。ですから私たち恐れるものなんて何にもないんです。試練があろうが、殉教があろうが、死があろうが、地獄であろうが、 サタンであろうが、イエス様が私と共におられるさ、今ですよ、いつかじゃないですよ、今今日私はあなたと共にいます。それがパラダイスなんですから、私たちのうちにパラダイスがあるじゃないですか、天があるじゃないですから、だから私たちは生きることができるんですよ、十字架を追って。それがクリスチャンである私たちの明日でもあります。最後に、もう一度ね、あなた自身はこのストーリーの中で誰であろうかと書きました。自らの正しさを主張する宗教指導者ですか、あるいは自分には罪などないと主張し、人と比べて私は大丈夫だ、私は神など必要ない、神を恐れない民衆でしょうか、あるいはローマの権威のもと信仰は弱者敗者の印であると高ぶるローマ兵のようでしょうか。私の人生がこうなったのは神のせいであると神を呪いあざける罪人、十字架の罪人でありましょうか。あなたは誰でしょうか。このストーリーの中に二人の人が悔い改めて天国を見た人がいます。一人は十字架の横についていたこの犯罪人です。もう一人は、まあ、今日の箇所ではありませんが、そこにどっかに書いておきましたね。どこ行っちゃいましたかね。 ありました、35節のところありますね。23章47節、ローマ兵何人いたかというと100名いたっていうのは分かりますね。ガードしてたの100名っていうのは100人隊長というその責任者が出てきますから、この23章の47節に。その100人のローマ兵たちは今日先ほど読んだように、くじ引きして着物を分けたりですね、嘲笑ったり、王の王に見せてですね、看板つけてですね、万歳ってやったりですね、この杯を飲まそうとしたりですね、もうありとあらゆる、もう嘲笑を浴びせて、笑い物にしたわけですが、一人だけその中に違った人がいたんです。それがなんと隊長だった。百人隊長ですよ。ほら何人か出てくるんですよね、百人隊長が。あのしもべのが病気になってイエス様のところに来た百人隊長のお言葉でしたら、あなたが言葉をした、私も部下がいて、私が行けって言ったら行きますって、泊まれって言ったら泊まりますって、ですからわざわざ家に来ていただく必要ありませんって、あなたが一言言ってくださればその通りになりますって言った。あれだからローマの百人隊長ってすごい人物だと思いません？だから死ねって言われたら死ぬわけですよ、喜んでオーダーに従って自ら死ぬんですよ。カイザルが死ねって言われたら死ぬんですよ。そういう世界に生きてる人ですよ、百人隊長ってのは。100人の部下がいるわけですね、その責任者ですよ。彼が何て言ったか、まことにこのお方は神の子であったって公に言ったんですよ。だから記録されてるんですよ、聖書で。彼はどうなったか分かりません。殺されたかもしれません、役人隊長。捕らえられたかもしれません。それは書いてないです。それでも彼は自分の命を懸けてローマ兵の隊長であったにもかかわらず、指揮官であったにもかかわらず、間違いのないことだ、きっと軍人として忠実に使える器であったからこそ彼が語った言葉であったのでありましょう。この二人でありますよ。ですから神の救い、キリストの救い、愛には壁も隔たりもないんです。男であろうが女であろうが、ユダヤ人であろうが異邦人であろうが、ローマ兵であろうが、ふさわしい人であろうがふさわしくない人であろうが、どのような人をも包み込むイエス・キリストの愛が私たちを包んでくださった。いいえ、この世界を今もなお未完了形です。終わってはいないということです。このキリストの祈りは今もこの時 この時代この地にあって、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないのです、そうキリストが祈られたから、その祈りが今も祈り続けられているから、私も神の恵みに預かったのです。皆さんもそうなのであります。お祈りしましょう。神様、このイエス様、あなたの十字架の愛と恵みに生かされているこの私であることを、今日今一度受難週、そしてイースターを超えて御言葉開かれ、もう一度あなたが私にとって誰であるか、私の罪がイエス・キリスト、あなたをあのむごい十字架に受け付けた、打ちつけたこと、もう一度あなたの前に告白し、許しを請い、そしてあなたのご愛と恵みと許しが、そんな罪人のうちにあふれ、あの十字架についていた強盗があの日聞いたように、まことに私はあなたに告げる、今日あなたは私と共にパラダイスにあるではないかと、そんなイエス様のお言葉、聖霊様お一人お一人に今晩確かにお届けくださいますよ。キリストイエスの名前で感謝してお祈りいたします。アーメン。